い、どうもこんにちは。心理カウンセラーでブロガーの大山です。いつも自分時間聞いていただきましてありがとうございます。本日は6月26日月曜日でございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、今日も、天気が良くて、こちら北海道札幌です。天気が良くて、ちょっと肌寒いんですけれども、26度ぐらいまで上がるんじゃないかなという予報になっております。熱中症などにお気をつけくださいということです。以上ですと言いそうになりましたけれども、まだ天気予報ではないのでお話を少ししていきたいと思います。今日はですね、読書じゃないんですけれども、この脳を、今日は何ですか、自己啓発というかですね、自己啓発の方面から心を鍛えていくっていうですね、方法というかですね、私がやっていること、そしてですね、学んでいることをお話ししていきたいなと思うんですけれども、やっぱりね、この情報が多い時代、疲れてくるのはですね、情報が満ち溢れている状態、そして、可能性という言葉にですね、プレッシャーを感じる時代なんですよ。なので可能性は無限大と言われてですね、お子さんの時にはですね、自分活力になるんですね。自分にもできるとかね、できるでプレッシャーを受けちゃうんですよ。で、何がしたいか分かんなくなってきたっていう方が増えてくると思うんですね。そしてその何がしたいかっていうのが、お子さんが将来の夢 YouTuber っていうのはね、今1位が消えたのかな、1位が消えて、また会社員とかね、お医者さんとか、サッカー選手、野球選手というようなね、ちょっと昔の夢に戻ってきていて、でも上位にはですね、 YouTuber とかですね、楽しいことをして稼ぐ、大きなお金を動かすビジネスをする、YouTuber って言ってもね、起業なので軽く起業できる、初期投資がなく起業ができるということで夢に描く方が多かったと思うんですけれども、分かんないですけどね、そんな感じで、なんて言うんですか、この例えば YouTuber っていうのって親としたら何だか分かんないじゃないですか。サッカー選手なんとなく分かるんですよ。野球選手も分かります。どちらかというとね、プロ野球選手、プロサッカー選手、プロのスポーツ選手、いろいろありますけれども、なかなかハードルが高いというか、芸能人になるっていうのもそうかな、ミュージシャンになるとかも狭き門なわけで、それがですね、門は広かったわけです。もう今すぐできるんです。この例えば収録しているラジオありますけれども、それをね、YouTube で動画で撮って YouTube で流すという方法もあります。そこでスタートラインに立てるわけです。スタートしたようなもんなんです。こう話系のね、 YouTuber でしたら面白いことをやるとか、仲間で集まってね、何かをやるっていう YouTube であれば、もうちょっとね、ハードルは高いと思うんですけども、一人でやる、一人で撮影する、一人で動画編集するっていうのも簡単にできたわけですね。収益化するかどうかは別として、そこをですね、教えられることができない、そんな簡単にお金を稼ぐことができないとか、わからないからそうやってですね、ドリームをですね、夢を壊してしまう方が多かったんじゃないかなということで、何が言いたいかというと、何でもできる時代というかですね、やりたいと思ったらやれる時代。プロ野球選手になろうと思ってやれないですよね。野球はできますけど、で、YouTuber になろうと思って YouTube できるんですよ。で、YouTuber で食べれるかというと、食べれない人がですね、90% 以上いらっしゃると。他のことをやりながらね、YouTube を広告に使うとか、僕もそうですけれども、活動の記録に残すとか、ということはできるんですけど。ということで、できることが、今すぐできることが多くなったということが言いたいんですけれども、となると、で、前も言いました、何でもできるとしたら何がしたいか、何でもできるとしたら何ができたい できるかというとですね、ストレスなんですよ。考えるのが何でもできるからです。でそのですね、何でもできるを解消していく。何でもできないですから、夢を壊すわけでもなく、人を批判するわけでもないんですけれども、何でもできない、これをですね、頭に置いておくと少し絞れるんですね。何でもできるんですよって言われるよりも、これはあなたにしかできないって言われた方が、どちらかというと活力になります。動く活力、自分にしかできないんだ、自分は必要とされているんだってなるんですよ。一方ですね、何でもできるって結構自由でですね、羽ばたきやすい気はするんですけど、羽ばたくと言いましたけれども、飛べもするし泳げもするし歩けもすると、動物はね、何をしたらいいんだってなるじゃないですか。どう進んだらいいんだ、飛べない泳げないけど歩けるとかね、水の中でしか生きれないってなると泳ぐじゃないですか。翼があると飛ぶんですよ。翼があるのにね、水の中入っていかないんですよね。このようにこう進むためにはある程度制限が必要で、自分が得意っていうものをですね、何でもできる中から選ばなきゃいけないんです。まあそれが選べる時代って言った方がいいんですかね。自由に選べる時代で、選んだら、まあ何でもできるんで転職しちゃいますよ。そしたらまた何ですか、ストレスになるんですよ。何でもできることがストレスになる。自分にはこれしかできないとか、これをこの道でやっていこうと思うのでしたら、結構すんなりいくんですね。同じ道行くんで、まあ、それも窮屈になってしまったら広げればいいだけなので、自分に制限をかけるっていうのは、自分を試す、自分がこれをやって楽しいと思えるのか、自分がそこの部分に、まあ、部署に行ってね、発揮できるのかっていうところが重要で、進めるか進めないかでいうと全方向を進めていて、それがストレスになっているのではないでしょうか。まあ、これからも続きます。どんどんデバイスが優秀になっていって、少しの学習、少しの勉強であらゆる方向に進めるようになるんですけれども、まあ、お医者さんとかね、パイロットとか、あとは何だろうな、まあ、限られた職種、できない職種っていうのはありますけれども、それ以外一般的に進むんでしたら、どこの企業さんでも雇ってくれたり、すると思います。まあ、ネット関係はまあほぼですね、プログラミングとかができればっていうか、プログラミングできなくてもできるように見えればね、進める道ですので、まあ、分かんないですよ、もっと難しいかもしれないんですけど。でいろんな職業がある中、どうやって絞っていくかっていうことが大事で、私もこうやって、タイミングが良ければ結構喋るんですけれども、こうやってお話をする、何かを読んで話する、この間読んだんですけど、脳のためにはですね、読書じゃないか、音読がいいらしいです。なんか記憶力とかね、すごい書いてあったんですけど忘れちゃったんですけど、まあいいということが分かったんでやっていこうかなと思うんですけど、それで何ができるか、どこに引っかかるか、自分が何に反応するかっていうのが分かると思うんですね。脳を動かすことによって自分でね、なんていうんですか、脳を動かそう、今日は脳を動かそうと思ってね、動かせるものじゃないんですけども、活性化させるという意味では脳にいいと言われている行動2つ、これをやっていくと自分の脳が導いてくれるというような考え方になるのではないかと思ってますので、2つやっていただきたいと思います。音読です。あ、3つです。3つやっていただきたいと思います。1つはですね、本ですね。10分間、1日10分間本を音読すること。もう1つが、思ったことをノートに書くこと、メモ帳でもいいです。 で、3つ目が音声配信ですね。4つ目までいくとブログになっちゃうんですけど、まあ優先順位でいくと10分間音読です。何の本でもいいです。ただ10分間読書できるので新しい本をどんどん読んでいった方がいいと思います。紙の本です。紙の本を読む10分間毎日で、10分間の何ですか、まとめ、ノートにまとめを書く、まとめ、思ったことですね。手書きですよこれは。で、こういうポッドキャストでどんなことを感じたかっていうのを言い残すっていうんですかね。本を、例えば西野博明さん、キングコングの西野博明さんの最近出た夢と金という本を読んで、なんでこうビジネスクラスが、飛行機ね、飛行機にはビジネスクラスとかファーストクラスとかあるのかなっていう、それはねっていうことを書く。で、自分はどう思ったかとかね、そういうふうにですね、自分を動かしていく。まずどう書こうって考えるじゃないですか、よりも、どんな方向で考えを進めていこうかっていう脳が動きますから、勝手に。で、悪口じゃないけど、あなたより脳が優秀です。あなたが思っているより脳は優秀です。ということで、この3つですね、まあ、2つでもいいかな、音読とノート、手書き、声に出して読むことと手書きのノートでメモを残すということをやっていくと導かれます。別に変な宗教でも何でもないですけれども、これをねやっていくことがよろしいんじゃないか。もしかしたらね、音読、まあ、紙の本って言いましたけど、ブログとかでもいいと思います。でもブログってね、編集者さん入ってない、編集者さん入ってないだけあって、まとまってない文章が多いんですよ。なので紙の本です。で、なぜ Kindle とか電子書籍が良くないかというと、良くないわけじゃないんですけど、ブログとかネットニュースと、なんていうんですか、あまり変わらないんですよ。ネットニュースを見てるのと、ネットで読書しているのと、この電子っていう場に入ってしまうと、ブログを読んでるのか、しっかりとした記事を読んでる、まあ、しっかりはしてるんですよね、ブログも。と、分かんなくなっちゃうんですよ。それよりも読書をしているっていうですね、このスタイル、これ本当に大事なんですよ。スタイル重視ですから、私は読書、分厚い本を読んでいる、重たい本を読んでいる、紙の本をね、この雰囲気がやっぱり重要なんで、紙の本を音読する、この2つはですね、自分を導いてくれる、自分のねやりたいことをやれる方向に導いてくれるというですね、行動になりますので、ぜひ 1,2,3 とですね、優先順位、重ねてですね、やっていってみてほしいと思います。ということで、まあ、今日はですね、脳、自分がやりたいことに脳を向かわせるというお話でした。もしこのね内容がね、私の場合は原稿がなくてね、考えながら話すというよりはずっと喋っている状態なので、考えもせず、ポイントあるじゃないですか、読書って脳にいいんだとかね、結構根拠がどっかにあるんですよ。なので今ね、AI とか調べてくれる機能があるので、もし引っかかったポイントですね、どのぐらい脳にいいのかとか、右脳と左脳どっちを使えばいいんだとかね、いろいろちょっと掘り下げれるところがあると思うんですよ、僕の話の中にもね。全体的にはあんまり意味のない話というか、あんまりためにならない話なんですけど、かいつまむと、あ、読書って脳を動か、音読って脳を動かすっていうことはどういうことなんだろうとかね、これ結構科学的に証明されている、いますので、誰かが言った脳科学者の方の言葉を見てみるとかね、掘り下げるのにはいいと思います。僕もヒントをね、こうつまんでつまんでいろいろ喋っててよく分かんなくなるんですけど、で、手書きのノートっていうのも脳にいいんですよ。で、右脳左脳、どっちを使うと直感なのか、 なんていうんですか、考えることなのか、思考力なのかとか、で日々の行動と、あ、左手で今度から字を書いてみようとかね、いろんな行動ができるんですよ。なので僕の話をこう全部意味のないものにしてほしくないんですけど、まああんまり意味ないんでいいんですけどね、それでも。でつまんで気になった部分ちょっと自分で調べて、例えばそれをどこかで喋ってみるとか、調べたことをね、音読ってどのぐらいいいのかっていうことをどこかで喋ってみるとか、これはね本当にパクるとかではなくて、私が話したことはですね、パクってもいいんですよね、全然。だって僕が言ってること、発見したことじゃないから、誰かが言ってるからどっかでね。なのでその辺も踏まえて、ただ少しね、宣伝もどっかで聞いたとかね、大山のラジオ聞いて自分なりに調べてみたとかね、まあ丸っこねそのままコピーするのは良くないけど、別に僕は気づかないタイプなんでどっちでもいいんですけど、まあ世の中ねこういう、似たようなものが並ぶと何かが起こってしまいますので、ちょっとお気をつけながら、つまんでお話ししていただければと思います。では長くなりましたが今日はこの辺で失礼したいと思います。脳のお話でした。では、自分のやりたいことに進みましょう。引き続きねポッドキャスト、Spotify を音楽を聴きながら、ポッドキャストも聴きながら、ちょっと感想を Twitter とかでつぶやきながら、楽しく暮らしていきましょう。それではこの辺で失礼します。ありがとうございました。